お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書2章4節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書アモス書2章の学びをしていますが、次の箇所には律法を軽蔑したユダに対する神様の裁きが書かれています。他の預言者たちが後になって使った手法とは逆に、ここでアモスはイスラエルの国に対する裁きを語ります。他の預言者たちはいつでもイスラエルに対する神様の裁きを最初に言及し、その後彼らを取り巻く他の国々の裁きを語りました。でもアモスはイスラエルを裁く前に他の国々を最初に取り上げました。イスラエルに対する神様の裁きの方が他の国に対する裁きよりも厳粛なものなんです。彼らに対する裁きの方がより厳粛な理由はとても明らかです。特権はいつでも責任を要求されるからです。あなたは余計に光を与えられていればいるほど、あなたの神様に対する責任も大きいのです。聖書を否定し、神様の御言葉を全く聞こうとしない人たちよりも、すでに神様を信じているあなたは、神様に対してもっと責任があるということです。私たちは自分たちに聖書が与えられているという事実を自慢しますが、重要なことは、神様の御言葉に対する私たちの個人的な従順であり、この御言葉を他の人たちに伝えるために、私たちは何をしているかということです。アモスは周りの国々から向きを変えると、神様の民の罪を取り上げます。彼自身も南王国の出身でした。アモス書2章の4節。主はこうおせられる。ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。主はこう仰せられる。ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さないと書かれています。神様は彼らの罪をもっと多く数えることがおできになりましたが、ここにはそのうちの1つだけが書かれています。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだと書かれています。これは預言者イザヤ、エレミア、そしてエゼキエルが、かなりのページを割いて語ったことをとても短く言い表したものです。なぜ神様は南王国を裁かれるのでしょうか。それは彼らが神様の律法を守らなかったからです。彼らは神様の定めを軽蔑したのです。ユダは神様の定めを持っていたのに、それを軽蔑しました。彼らはエルサレムに宮さえも持っていたのにです。ですから神様は今、彼らを律法に従って裁かれます。 神様はこの基準で他の国々を裁かれることは決してありませんでした。神様は他の国々を生まれたままの人間に共通の特定の罪のために裁かれました。これら他の国々は神様の定めを持ってはいませんでしたから、彼らは神様の定めに従って裁かれることはありませんでした。アモス書2章の5節。私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす。アモスは何度も他の預言者たちがしたように、火による裁きが来るということに言及しています。ネブカデネザルがこの町に対抗して出てきたとき、彼はエルサレムを完全に焼き尽くしてしまいました。そこには石以外には何一つ残りませんでした。ですから今もこの地域には石だけは豊富にあります。さて次の箇所には、不道徳と神様への冒涜に対するイスラエルの裁きが書かれています。アモスがこのメッセージを北王国のベテルに届けていることを思い出してください。彼は王の礼拝堂で話しています。彼は話をするために立ち上がるたびに、これらの国々の中から一つを取り、その国に対する神様の裁きを宣告しました。そして今彼は、ユダについての裁きを語りました。すると聴衆は次第に人ごとではなくなってきました。彼がユダに言及したとき、数人の人たちが決まりが悪くてもじもじしたのではないでしょうか。ただし北の十部族と南の二部族はお互いにしょっちゅう戦争をしていましたので、彼らは敵同士でした。ですからアモスが南王国に対する裁きのメッセージをしたとき、すべての人たちが出席し、彼にアーメンと言って同意したのではないでしょうか。ですからこの時点までは彼らは神様がエルサレムとユダを裁かれなければならないということに同意していました。でも北王国はどうなのでしょうか。6節からアモスは北王国についての裁きを語ります。ベテルは王が礼拝を持った町であり、アモスは王の礼拝堂で語っています。アモスの言っていることが彼らにとっていよいよ一言ではなくなってきました。ある日曜日の朝、いろいろな罪について説教していたある説教者の話が伝えられています。彼は酔っ払うことの罪について説教をし、会衆の中に座っていた一人の婦人が大きな声でアーメンと言いました。続いて彼はタバコを吸うことにも反対して説教をしました。すると彼女はそれに対してもアーメンと言いました。それから彼は紙タバコの罪について説教をしました。すると彼女は口の中の紙タバコの塊をもう一方のほっぺたに移して、彼は今説教をやめておせっかいをし始めたわと文句を言ったと言います。アモスは今、チクリチクリと自分の前にいる回収の罪について語ります。彼のメッセージはもはやモアブ人の罪についてではなく、北王国にいる彼らの罪についての話になります。北王国の人々も神様の定めを持っていました。そして彼らは神様の戒めのうちに教育されていました。ですからアモスは次のように言います。アモス二章の六節。主はこうおせられる。イスラエルの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが金と引き換えに正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。主はこうおせられると書かれていますが、主はこうおせられる。という基礎に立って語ることができるのでなければ、私は個人的に自分が講壇に立って語る権利があると感じたことは決してありません。神様の言葉が語っていることが、すべての講壇から語られる ミニストリーの基礎とならなければならないのですと、マギー博士は強調しています。イスラエルの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さないと書かれています。イスラエルには、これよりももっと多くの背きの罪がありました。ですからアモスは、これ以上の罪にも言及します。彼はモーセの律法を取り扱います。ユダの時のように十戒は持ち出しませんが、人間の日常生活に関しているモーセの律法を扱うのです。彼らが金と引き換えに正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだと書かれています。北の十部族はモーセの律法を持っていましたが、自分たちの周りの国々と同じ罪を犯していました。事実上、神様がその地から追い出された人々は、イスラエルが今犯している罪と同じ罪のゆえに追い出されたのです。まず最初に貧しい人々に対する虐待がここに書かれています。あなたはアモスが貧しい人々について多くのことを語っていることに気づかれると思います。例えばアモス書4章の一節には次のように書かれています。聞け、この言葉を、サマリアの山にいるバシャンの雌牛ども。彼女らは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害し、自分の主人たちに何か持ってきて飲ませよ、という。また、アモス書5章の11節にもこのように書かれています。あなた方は貧しい者を踏みつけ、彼から小作料を取り立てている。預言書を学んでいきますと、イエス・キリストが統治をするようになられるまでは、貧しい人たちが正義を得ることはないこと。また、この地上で彼らが公平に扱われることはないということを何度も教えられます。貧しい人々の唯一の希望は、主イエス・キリストのうちにあるのです。今日一定の政党が貧しい人々の世話をしますと主張するのを聞かされます。また毎回別の政治家が出てきて、あなたの票を得ようとして、どれだけ自分があなたのことを助けてあげられるかと語ります。しかし一旦あなたがその人に投票しますと税金が上がります。そして税金は上がり続けるのです。率直に言いますが、政治家たちのほとんどは金持ちなのです。彼らは億万長者で、あなたの問題など知りもしません。彼らは貧しい人々のことを理解しません。ですから私たちはいつの日か貧しい人々に正義をもたらしてくださる方、主イエス・キリストにこそ信頼し、感謝すべきなのです。神様は貧しい人々を虐待した国々を裁かれます。神様はこのことに関して、いくつもの定めをお与えになりましたが、そのうちの一つは、申命記にあります。旧約聖書申命記16章の19節には、このように書かれています。あなたは裁きを曲げてはならない。人を偏って見てはならない。賄賂を取ってはならない。賄賂は知恵のある人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるからである。神様は貧しい人々を守るためにこの定めを作られました。この当時には、ある人が全く無実だったのにもかかわらず、彼の敵が自分に有利な評決を受けるために、裁判官に机の下で賄賂を渡すことがあり得ました。ついでながらそのような習慣は今日も廃れてはいないようです。スタイルこそ変わりますが、でも、不法を行う人間の罪深い性質は、昔も今も少しも変わってはいません。そしてお金が決定的な要因になるように思われるとき、今日、貧しい人々が正義を得るのは難しいことです。アモスは、たった一足の靴のためにさえ、裁きを曲げ、貧しい人々を苦しめていた 彼の時代の問題をとても厳しく糾弾したのです。最近日本では年金暮らしのお年寄りから汚い手段を使って金を巻き上げる巧妙な詐欺行為がまかり通っていますが、彼らがたとえ警察の手を逃れても、神様はそのような者たちを必ず厳粛に裁かれます。アモス書2章の7節。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って、私の聖なる名を汚している。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけと書かれています。これは利己的で貪欲で金持ちの裁判官たちが、貧しい人たちが悲しみのうちに頭の上に投げるのに十分な塵を持っていることさえも憤ったという意味だと思います。これは確かに私たちの時代の偶像でもある貪欲が原因です。神様はそのために国々を裁かれます。またここには貧しい者の道を曲げと書かれています。貧しい者という言葉は弱い者とも訳せる言葉です。弱い者は疎んじられて公正を曲げられます。なぜなら弱い者は発言する機会が与えられなかったからです。次のような古いことわざがあります。油を差してもらえるのはギシギシとうるさい車輪である。つまりうるさいほどに発言する者が注目を得ることができて、その人たちの要求が通るという意味です。三条の水君の中には、柔和な者は地を受け継ぐという一節がありますが、今日弱い者、柔和な者は地を受け継いではいません。それとは反対に地は、出しゃばる者、自分の手に入るものは何でもひっつかんでいる人たちが受け継いでいます。貧しい者と弱い者はイスラエルで公正に扱われてはいませんでしたし、今日世界中どこででも公正に扱われてはいないのです。父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を汚していると書かれています。明らかにアモスは売春婦の女性について語っています。父親も息子も同じ女性のところに通ったのです。神様はそのような姦淫はご自分の聖なる名を汚すと言われます。現代私たちが新しい道徳と呼んでいるようなものは全く新しくも何ともありません。イスラエルは自分たちに都合の良い新しい道徳をすでに実践していました。神様はそれを憎むと言われました。彼らは神様がこのようなことに関して定められた律法を破っていたのです。以上のようなことを糾弾したアモスの人気が出ないということは容易に理解できます。彼は貧しい者たちの肩を持ち、不義と不正を厳しく非難したのです。また彼は貧しい者たちが損をしているという事実を非難し、不道徳を大胆に指摘したのです。アモス書2章の8節。彼らはすべての祭壇のそばで、質に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てた葡萄酒を彼らの神の宮で飲んでいる。彼らはすべての祭壇のそばで、質に取った着物の上に横たわりと書かれています。神様はこのことに関してとても的確な定めを決めておられます。申命記24章の12節から13節にはこのように書かれています。もしその人が貧しい人である場合は、その担保を取ったままで寝てはならない。日没の頃には、その担保を必ず返さなければならない。彼は自分の着物を着て寝るなら、あなたを祝福するであろう。またそれはあなたの神、主の前にあなたの義となる。とても貧しい人は、ちょっとした借金をするのに、自分の上着以外には何も担保を持っていませんでした。 そして夜寝るときに暖かくしているためにはその上着が必要だったのです。神様は言われます。あなたはその上着を担保として取ってもよい。しかし日が沈むときには彼にその上着を返してやらなくてはならない。その夜彼が眠るときに寒くならないようにするためである。さて神様はイスラエルがこの律法を破ったこと、そしてこの点でも神様に従っていなかったことを指摘されます。私たちは今日、自分たちの法律がどのように公正なものであるかについて語りますが、でも貧しいために家賃が払えないときに、その家族全員を彼らの家から追い出すことを許可するというのは悲しいことです。神様の言葉の中には、貧しい人に代わって言うことがたくさんあります。またここには、すべての祭壇のそばでと書かれています。神様はイスラエルにたった一つの誠の祭壇をお与えになりました。その祭壇はエルサレムの宮の中にありました。しかしこの説は、それにもかかわらず彼らが偶像礼拝に走り、ものすごい数の祭壇を持っていたことを明らかにしています。またここには、罰金で取り立てたブドウ酒を彼らの神の宮で飲んでいると書かれています。神様はここで、彼らは生ける誠の神様にではなく、偶像の神々の前でするのと同じように、彼らが酒を飲み酔っ払っていることを非難しておられます。アモス書2章の9節。エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、樫の木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。ユダの砂漠にあるテコアから登ってきた田舎でのアモスを通して、神様はエモリ人のことを次のように語られます。彼らの背丈は杉の木のように高く、樫の木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。神様はエモリ人を完全に滅ぼされました。ヨシュア記24章の8節にはこのように書かれています。それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。神様の裁きのゆえに、モアブ人は今日一人も残っていません。ですから私たちは、不道徳を必ず裁かれる、神様の厳粛な裁きを恐れなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダとイスラエルに対する裁きというテーマでアモス書2章4節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。